ポッドキャスト10分で M&A 戦略は、企業経営者と事業の皆様に役立つ M&A 番組です。経営のリアルな現場で実践するための知恵と知識をお届けいたします。
こんにちは、遠藤和樹です。白川正義の10分で M&A 戦略、白川さんよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということで今日はですね、ちょうどね、日本的 MA 財団のね、推進 MA 財団の全国大会が終わったということでね、はい、大変お疲れ様でございました。
いえいえ、こちらこそ。終わりやいないや、ぎっくり腰になっちゃってね。
え、今、
うん、そう、今もうこれ座ってなくて立って、
昇降、それで昇降デスクで立ってるんですか。なんか立ってんなと思いましたけど。
昇降デスクがね、これいいよね、なかなかいいなと思う。
そっちの話？
全国大会よりも昇降デスクの部分
が。いや、そうです。だし、ぎっくり腰の方が気になりますし。
ぎっくり腰もね、もうしょうがないですよね、これね。怪しかったんですけどね、ずっとね、なんか。
いや、移動多いですしね。
そう。前かがみになった瞬間に、あ、やっちゃった、みたいな。
だって九州にいないですもんね。
そんなことないですよ。九州にいますよ、
すか
結構、
うん。
います。
まあまあ、とにかく忙しい。そんな中で全国大会がね。
本当に、多くの方にもね、ご参加いただいて、ね、今回参加できませんけどって言って、同時配信しなかったからね、今回は、ちょっと北海道だったから。
あれはやっぱりリアルで参加すべきものだよ。私もね、行かせていただきましたけど。
まあ、ありがとうございます、本当ね、う
ん。リアルでやるべき、いや、ってかね、もう、この中身は置いとくんだったら、すっごいいい場でしたね。なんだこれはと、ね、こんな奴らが集まる場あるんだという、感動しましたよ。
いやいや、僕が感動してるから、そらそうでしょ。
そっか。
遠いね。いや、だってね、今回はだってもう、ほとんど本部事務局が、何もしてない。北海道だから、そもそも物理的距離もあって。
本当ですよね。
本当にやれんのかみたいなところがもう、もともとの出発だったんですけど、はい、北海道事務局の皆さんがね、本当にもう、ね、本当にね、これおかしい話なんですよ。ね、1円も払ってないですよ。これ、
むしろどっちかで
運営してくれるのに。
向こうが払ってますからね。
そうそう。
参加するのに。
いやね、こんなことがあって、でね、これ、ここだけ言うとなんかね、またちょっとその、なんていうか、ボランティア的な、偽善的な話に聞こえちゃうかもしれないんだけど。
そう、話しとかないと。はい。
うん、全然そうではなくて、でもその中から得るものがね、本当に確実にあって、うん、で、それはそういうふうにも言ってくださっててね。で、そもそも儲かんなきゃダメなんだから、第三者承継支援をしたら、うん、その、どっかの、ね、某大手企業みたいに、ぼったくりのような手数料は取らなくていいけど、適正な報酬は当然いただくわけだから、それは儲からないとダメなんですよ。ボランティアやってるんじゃないか、うんうんうん。で、その、携わっている人たちが儲かっているっていうことは、同時に、承継で困っている方々が救われているっていうことになるんだから、
はいはい、
だから儲かってないっていうことは何の役にも立ってないっていうことだから、我々の目的を達成したことにならないので、そういう意味では儲からないといけないし、それが、社会に役に立ってるっていうことの裏返しだからね。
うん、
ボランティアじゃなくて、でも、そういう全国大会を今回仕切ってもらったりしたことで、いろんな地域の方々とね、またご縁ができて、深まりができて、
はい、
そうすると、また仕事の機会っていうのが増えていくわけですよね、
うんうんうん。
で、これを単純に会計事務所の仕事だけしてたら得られないものとかがね、たくさん手に入るっていう意味では、ものすごい、やっていただいたことにも意味があったし、
うん、
ね、まあ、ちょっとね、全国大会の動画はね、随時配信、皆さんにも見ていただけるように準備していくので。
あ、そうですか。うん、じゃあ、それはね、うん、随時、そう、共有しつつ、メルマガ登録していただければね、そういう情報も取りますし。
あ、そうですね。
ポッドキャストでもやりますけれども。はい、ただ、ちょっとね、概要だけ話すと、よかったね、よかったねで終わりそうなので、どっか話を少しテーマ絞ってお伝えできればなと思いますけど。
そしたらさ、このポッドキャストでも取り上げた、藤尾さん一番最初の、うん。
オクラホマのね。
そう、パネル
を。北海道じゃ知らない人いないぐらい超有名人なんですよ。
まあ、九州じゃ誰も知らないじゃないかっていうぐらい。
多分そうです、
知らないんだけどね。
うん、
北海道だと札幌クラシックの CM とか出てるんでしょ、だからね。
らしいですね。
そう、札幌行って飲む札幌クラシックがなんであんなに美味しいんだろうっていつも思うけどね。
別の話じゃないの？
でも、ね、
何の関係もなさそうな、
ま、話がよそに行きそうだから、やめといて、で、そのオクラホマの藤尾さんがパネルで登山していただいた一番最初のね。
いや、
一発目の講義
を。本当に良かったですよ。
うん、そう。 ね、ここ番組でも紹介したけど、藤尾さん、お笑い芸人なんですけど、ローカルタレントで、いろんな CM も出たり、情報番組出たりされていて、
はい。
で、自分が表に出ずに、色広いって YouTube をやってるんですよね。この、色広い、またね、これ色広い検索してもらって YouTube 見てもらったら、すごいいい番組がいっぱいあって。
いや、本当に、普通に、嘘じゃなく、涙なくして見れない動画がいっぱい上がってます。
もともとなんで始めたのかから話してもらってるから、またその動画が上がったらぜひ皆さん見てほしいんだけど、
うん、
結局コロナの時とかにね、こう北海道のいいものを、色拾いって何かっていうと、色をね、こう輝く色を自分で拾い集めていくっていうね、もともと画家の素養もあってね、藤尾さん、絵も描いたりされてて。
相当巨大なね、アートですよね、あそこまで行くとね。
そう、飾ってますよ、事務所に行くとね、飾ってて。で、そのいいものをこう自分で見つけて、で、インタビューして、アポイント取ってね、インタビューして、ね、で、それを動画にして、編集して、で、YouTube に上げるっていうことを自分一人で全部やられてて。
ビジネス的に言ったらゲリラ電話ですからね。
そうね。
あんな、もうすごいですよね。芸能人の方がするようなことじゃないですよ。
うん、そうね。言ってたよね、講演の時も言ってたけど、みんながいかに苦労してくれてるかが自分でやってみてやっとわかったっつってね。
実際ね、ディレクターさんとかが全部根回ししてくれて、シナリオも作って喋るだけで表現するのを、全部ね、それワンストップで自分でやってみてね。
そう。
ありがたいって話してましたね。
そうやってやるからこそ多分、ああいう番組が作れるんだっていうのは、つくづくよくわかるんですけど、これなんでその色広いっていう番組、それ皆さんもね、YouTube でさっき言ったみたいに見てもらったら、いろいろあるでしょ。で、
176回の概要欄に貼っておりますのでね、ぜひそちら
に。ぜひぜひ見てください。なんでね、こう、第三者証券 M&A 戦略の中で、その色広いがどう関係あるんだって言われそうなんですけど。
そうだそうだ、そこですよ。
これがね、めちゃくちゃ関係があるんですよ、
うん、
なんでかというと色拾いっていうのをやっていったら藤代さんが必ず承継っていうテーマにが出てくるんですね、うん、
言ってましたね、
うん、番組見たら本当にわかるんですけどね、それ 2,3 個見たらもうすぐわかると思います、
うん、
なんでかというとここに事業があるっていうことをここにクローズアップしていくと歴史があるからなんですよね、
うんうん、
これが自分が何代目でとかね、創業でも当然だけど、創業したとしてもなぜこの事業を始めたのかっていうところには、地域とのつながりがあったり、で、これをじゃあ次世代にどう残していくかっていうところの話であり、だから歴史の中に事業があるっていうことが、すごくよくわかるんですよ、あの番組見るとね。
あの方は自分でこう、現地に行って、そういった、その、いいものとか、いい人たちを取材してった先に、うん、その、継ぐっていうテーマに自分でぶち当たるっていう、うん。
そう。そう。
すごい人ですよね。
うん。でもね、いいもの、つまり色広いだから、いいものを取り上げていこうっていう、いいものの奥には必ず歴史があるっていう、それは当然、うん、ある意味当然なんですよね。そうです
ね。当然ですね。
うん。だからそこを引っ張り出してきたときに、じゃあこれは次世代に残さなきゃとか、いう話が必ず繋がってきて、第三者承継っていうところに、ダイレクトに繋がってくるんですね。で、そこで僕が、もう一個僕らが学ばなきゃいけないなと思ったのが、その、いいものの見つけ方なんですよ。
はいはいはい。
うん。で、これって、ね、事前に、全国大会の打ち合わせに、遠藤さんもね、同席してもらった時に、遠藤さんがまさに横で聞いてて、あ、この人ちゃんと MA の勉強してるわって横にいて思ったけど、藤尾さんがやってる YouTube 番組って究極の企業概要書ですねっていう話をね、してくれてて、もう本当おっしゃる通りで、企業概要書の作り方とかもね、この多分、ポッドキャストの中で何回か話してるんじゃないかと思うんですけど、ね、すごいわかりやすいところも言っちゃうと、僕ら専門家が、と辞任している本当に専門家って言っていいかいろいろあるけどね、まあちょっと置いておいて辞任している我々が行って、で会社を承継したいんですっていうニーズがあって、わかりました、じゃあ契約しましょう、契約から絶対入りなさいって言って
ね、
契約をします、アドバイザリー契約をします。で次にやるステップが企業概要書やノンネームシートを作ることで、これは案件化って言うんですって話してるけど、その時に一番最初に言うのが、まあ3期分の決算書まず用意してくださいみたいなね、
もうなんか、普通の話ですよね、多分専門家からすれば、別にそれは。
そう。でもね、藤尾さんは当然、3期分の決算書とか見ないわけですよ。
それはそうだね。
それは
そうですね。
うん。で、何をしているかというと、アポイント取っていって、なんでこの事業やってるんですか、 この授業って、どこが、あなたはこの授業のどこが好きなんですかとか、いう話とかを引き出していくわけですよね。そうすると、聞いてるうちに、その人が大好きになっていくわけですよ。
はいはいはいはい。
うん。そうすると、この授業残さなきゃっていう話になっていくわけですよね。
誰よりもね、藤尾さんがなっちゃってるんですよね。
そう。そこがすごい大事で、だから、いつも言うみたいに企業が要所を作っていく中で、この会社残したいって思えなかったら、支援しない方がいいんじゃないかっていうポイントはそこにあって、
はいはい、
でも、その入り口が決算書見せてくださいではなくて、この会社のことを知りたい、あなたのことを知りたい、もっとあなたのことを教えてくださいって言って聞いていくから、相手がどんどん喋りたいんですよ。藤尾さんも言ってたけど。ね、経営者は話したいの。自分の苦労とか、なぜ自分がこれ一生懸命こんな人生かけてやってきてるわけですから。それを聞いてくれるわけでしょ？で、普通だったらね、お客さんだったら、目の前の商品の良さとかね、
うん、
これはこれどんな良さがあるんですかとか、機能性だったり、はいはい、そういうの聞く、そういう人はいるけど、あなたのことを教えてくださいっていう人はいないわけよ。だから一生懸命話してくれるんだって藤尾さん言ってさ、ここにものすごい僕はキーワードがあると思っていて、僕らが本当に支援しなきゃいけないのはそこで、で、藤尾さんが北海道で噂を聞きつけてアポイント入れて会いに行くだけでも、それだけでもあれだけの数の残したい会社があるわけでしょ？
はいはいはいはい。YouTube の数だけね、上がってますからね。
そう。僕らはさ、その、税理士事務所として、ね、100件200件っていうクライアントがいて、コロナ禍でどれだけそういう気持ちになってるお客さんがいますかっていうことをね、やっぱ胸に手を当てて考えなきゃいけないと思ったん
ですよ。いやいやいや、そうですよね。逆に言えば、そういう付き合い方をちゃんと関係性を作れてるお客さんがどれだけいるんですかっていう話にも返ってきますよね。
うん。だってさ、藤尾さん言ってたけど、一本の番組作るのにインタビュー行くのはまあ、1日か2日？
うん、2日ぐらい
ですね。遠方もあるから、うん。まあ、時期が変わった方が良ければ、もう一回時期変えていくとか、それもその時期を知るためにやってるわけで、
うんうんうん、
僕らは少なからず月に最低1回はね、お客さんのところを訪問したりよ。してるんですよ。
あんな感動的なものが作れる、紡げるはずですよね、うん、立場としては。
そうなってるかっていうことはやっぱね、こう、すごい突きつけられた気がしましたよね。
あ、
うん。
いや、言ってましたよね。私は、要は、キーワード、うん、人って話をされてましたよね、
うんうん。そうですね。人なんですよ、だからね。危ない、下手したら数字って言いそうだからね、僕ら。
決算書ですからね。
そう。やっぱ人を見てなくちゃダメなんですよねっていうのはね、本当にいいお話をしてもらったんですよ、藤尾さんね。
藤尾さんの、そうか、動画は上がらないのか。
藤尾さんの動画はね、一応ね、
会員さん向けなんです
ね。あ、そうね。そうね。会員さん向け。だから、メルマガ登録してもらった会員だもん。
あ、そうですね。だからメルマガのその会員さんまではいけるのかな、うん、なので、うん、いや、あれはね、聞くべきですよね。
うん。そう。
しかも何がすごいって、自分でアポ取って取材までして伝えたいって思いを自ら聞いたことで高めて、それを映像に落として、作ったやつを今回ご登壇いただくんだけれども、やっぱさすがの、話術で、その自分が取材してきたものを今度自分で喋るんで、この喋りもまた上手いんで、
うん、
あれはちょっと特殊能力ですよね。
うん。
これがすごかったですね。才能という意味でもちょっと感動しました。
うん、面白かった、本当。勉強になった50分ぐらいの話でしたけどね。すごく濃かったですね。うん。
まあ、ということでね、10分も余裕で過ぎております、ね。
すいません。それ、はい、やっぱり、ね、ちょっと遠藤さんも悪意があるよね。
どういうことですか？
わざとちょっと長くしてる感じが、ネタ的にしよう。お、早く止めてくれればいいじゃんっていうね。
いやいや、今日の話は止められなかったじゃないですか。まあなんでね、そろそろ終わりにもしね、はい、したいところですけど、まあそれほどに、全国大会今回ね、78人ぐらい集まってるんですかね、
うん。そうですね。70人ぐらい。はい。
いらっしゃって、全員が一人一人が第三者承継士の活動とか、プランナーとかの活動を通して、わざわざね、半分は、うん、本土の方からね、
そうそう集まって。半分以上が、はい。
やっていきましたが、非常に熱量の高い、いろんなプレゼントとかもあり、うん、そういった藤尾さんのお話もありというね、関係性があそこに生まれていること自体が、すごいこれから何か大きなエネルギーを生むだろうなという場でもありましたのでね、うん、はい、ぜひ皆様も仲間に入って一緒の活動するといいんだろうなというのは、 私の立場からは感じたところではありました。
ありがとうございます。まあ、
ということで今日のところは、
はい、
終わりたいと思っております。
ありがとうございました。はい、
白川さんのファインプレーという話が、
ファインプレー
なのでね、ファインプレー何のこっちゃって感じですが、楽しみにしていてください。
はい、
終わりましょう。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。この番組では白川正義の質問を受け付けております。番組内の URL からアクセスして質問フォームにご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。